上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ12回目でございます。今日も前回に引き続きゲストゆうさんにお越しいただいて、あとはいつものメンバーで、
はい、来てます。
よろしくお願いします。
紹介を遅れたんですけども、
確かに
ゆうさん誰やっていう方も出てくるかと思いますが、簡単に紹介いたしますと、私が、こう上海でいろんなこと、日系の日本の日本人 の、 飲み会だったりとか、集まりで顔を出して行ってる中で、
はい、
ある飲み会で知り合ったのはゆうさんです。で、ゆうさんが、私のラジオ番組、この上海から愛を叫ぶをよくリスナーとして聞いてくださって、何回か聞いてるうちに、なんか自分でもゲストに一回出てみたいと、すごくいいネタ持っていらっしゃるということで、私から連絡をいただいて、そして今回出演することになりました。
はい、すごい、
ありがとうございます。実はちょうど私ネタに困ってるところです。
もうネタに実は困ってたん
です。だからちょっとなんかもうアニメとかドラマゲームとか一周回ったんで、はい、まあ次どうしようかなって、ちょうど助かりました。
よかったですね。
ありがとうございます。
そういえば日本のテレビドラマやってなかったなみたいな。
そうですね。
ハマったんです、
ね。そして今回もテレビドラマですか。
そうですね。今回は前回と違って新作に振り込んでいこうかなと思っていますね。
新作っていうのは、
はい。あ、まあ、去年とか今年とかのドラマの話をしてみようかなと思ってますね。
何、はいはい、という作品ですか。
知ってますかな、去年の秋ぐらいかな、デート、恋とはどんなものかしらっていうドラマ、
はい、
見ましたか。
私は知ら
ないですよ。そう、分かんないね。
分からないですか。アンさんが主演を務めてたドラマなんですよね。アンさんは朝ドラに出ていて、
そうですね、
私すごく大ファンになってて、で今度はその 連続ドラマに出ていて、
はい、
あ、見ようかなと思ってテレビをつけたら、うん、あ、その主人公のなんか、なんていうんですか、
うん、
メイクとかに圧倒されちゃって、
はい、
あれ こんなイメージなのっていう感じで、
すごい可愛い
すごい、ちょっとやりすぎなところがあって、はいはい、頭に鼻を飾ったりとか、はい、
なるほど、
チークの色を濃すぎるとか、そういうような、うん、なんでこういう人物設定かというと、
うん、
このアンさんがその勤めてるそのヨリコさんという役なんですけど、
はい
はい、超理系女子なわけなんですよね。実は、はい、そのおしゃれとかそういう恋愛とか、
うん、
あんまり太いの方の設定なんですよ。
興味ないんだ。
理系女ってやつですね。
あ、そうですか。はいはいはい、あ、理系女、こういうイメージなんです。
理系の女子。
そうですね、なんか物の配置とかにすごく厳しく決めたりとか、その規則正しく行動したりとか、
ちょっと癖があるんです
ね。そうですね、はい、結構その喋るテンポもすごく早くて、
はいはい、
もうなかなか会話に入り込めないような、
なんか理系は男女に限 変わらずなんか喋るのが早いなっていうのが私のイメージ
が。
そうですね、はい、そのようなその人物設定なんですよね、
はいはい
はい、で一方男性の方のそのたくみさんという役なんですけど、うん
はい、
35歳健康体なんですけれども、うん、実はニートなんですよ。
あら、
はい、ニートで、はい、母親に扶養されつつで毎日読書や映画鑑賞とかを過ごしているんですよ。はい、でその自分の母の年齢や老いとかを感じて、うん、なんか新たに帰省できる、
はい、
帰省ね、帰省できる相手を探し結婚する方法に。
ひどいやつですね。
そうですよ、
ひどいやつです
ね。
そうですよ。でそのためにアンさんが演じてるヨリコさんとお見合いして恋愛する物語なんですよ、は
いはい、これ同期不純じゃないですか。
ちょっとその面があるんですよね。
なるほど、
はい、このような内容ですね。
これ普通に考えるとあ、まあ、この2人はどうするかくっつきようがない
んで、でもなんか見てみたい気にはなる。
そうですよね、
どうなんのかね。
そうですね、はい、このようなその恋愛力ゼロ、その恋愛感情とかも全く持ってなさそうな2人は、
はい、
なんか一緒にデートしながら、はい、恋とはどんなものかしらっていう答えを見つかっていくような、
それがタイトルになってるわけですね、はい、
そうです、そうですね、
そうですか、は
い、なるほど、はい、面白そうですね、
はい、
いやこのドラマをあのストーリーを聞くと、
うん、
あの最近私が見てるあの見てたこうネットインターネットの記事なんですけど、
うん、
日本ではなんとあの20代の男女若者が6割が、
うん、あの
恋人がいないと
うい
う調査結果が出てきまして、あのしかもそんなその中であの男が草食男子とか女の子はあの女の子も草食かどうか分からないですけど、あんまりこういうあの恋愛に積極的でない人がいて、こうあ私最初に思ったのは多分あの恋愛はしたいんですけどあのちょっと恥ずかしくてできないのかなっていうふうに思ってたの
は、
あの記事の中にさらに書いてるのはあのそもそも恋愛はしたくないとか、
なるほどね、
ということは書いてまして、あどうしたんだろうと思って、
最近の若者っぽいもんそういう考え方がね、めん
ど
くさい、
めんどくさいというふうに出てきて、だからますます少子化が進むな。
じゃあ中国の20代は何パーセントなの？
そういう記事はないんですけど、
なかなか同じような数字なんじゃないかな。
そうですね、そんな気がします。
ですから
中国の20代の 90% 恋人がいるとかだったらびっくりする。
いや多分それはもう物理的にできない、
できない、
どうしてですか？
あの中国はあの一人子政策があるんじゃないですか。男女比がちょっと男よりあのどっかの調査で見てたんですけど、うん、男が3000万人余っちゃうんです、うん、
余る。
どうしてもこの3000万人はもう一生女 の、ね、あの結婚対象が見つからないと。
なるほど、なるほど、大変だね、
大変なことになる。
日本とは別の意味
で、別の意味でやばいっていう。
なるほど。
あでも確かにあの日本でも中国でも街出たら歩いたら、
うん、
あなんかみんなカップルで、
そうだ、
ね、カップルしか外
出ないんですけど、あ多いなと思って、うん、でも一方で家にこうゴロってあの恋人もあのいずにこう家で一人でいる人もたくさんいるんですけど ね、
うん、
こう、これよくわかるのはあの中国でこう主播、
うん、
まあ日本のっていうのはあの、ね、あのニコニコ動画で自分の生放送をやる女の子すごく、うん、まあちょっと、まあ、ちょっとこう露出がセクシーな女の子がこうやってて、あのこういう、まあ、男が見てるんですけど、中国ではこうさらにこう男を見てこう
金を
使ってやるんですよ。
あるね、
なんかあれもものすごく一つの一大産業になってて、
そうだ、ね、需要があるんだよめちゃくちゃ。
だから私見ながらこう生身の女の子が見たいよ。なんでそこにお金使うんだと思って。 でも彼らにとってなんかそれが楽しみなのな、なんかこれポチッとお金あげればちょっとなんか自分の好みのこうポーズにあのやってくれるくれたりとか、でもこれぐらいのお金あれば、あの好きな女の子をデートに誘ってちょっとご飯だけ食べても、私はそれあのパソコンよりは楽しいかな
まあ、ね、
とは思いますけども、でも日本でも中国でもそういうあの人が今少なからずにいるのは、うん、
めちゃくちゃ増
えてる事実ですよね。
ちょっとした努力で簡単に手に入るからね、
うん、あ多分簡単すぎて努力しなくなる、
そういうことだね、うん、
それはテクノロジーの進歩によって、ね、へあの弊害ですね、
はい、
確かにそういうのが数字に表れてるんだろうね。
そうですね、
なるほど、なんかすごい悲しい話になって
恋愛ドラマのはずなのに。
でもこのドラマを見るとこれまだ希望があるじゃないですか、
こういう設定のドラマだとね。
ずっとあの家でパソコンとしか対話しない人でも、あのちゃんとこの正しい方法とあの自分 の, この努力する心があれば、
うん、
恋人はできると私は思うんですけど。
なるほどね、
そうですね、うん、
どうですか、そうですか、
どうですか、
そうですね、あ、まあ、そうですね、でも恋愛力とか、
うんうん、
そういう恋愛感情とか、
はい、
そういうなんかみんななんか試行錯誤しながら、
あ、確かにね、
そうですね、
これはこういうドラマだよね、
そうですね、うん、はい、
ほぼほぼ一個じゃない、
そうですね、はい、自分ができなくてやっぱりそのパソコンばっかり見て、
うん、
その花を買ってあげたりとかそういうような世界から一旦離れて実際のなんか彼女とかを作って、うん、その試行錯誤しながら、
はい、
その自分に合う恋とはどんなものなのかとか、
うんうんうん、
はい、その恋とはどんなものなのかをその自分で探していくことはすごく人間としては必要だと思いますね。
そうですね、
はい、
こう今の話聞いて、あのさっき言ったあの一つの私があの分析したのは、あのみんなめんあのこうもう面倒くさがって、うん、あの恋愛しなくなるんですけど、うん、もう一つは多分あの失敗するのを怖くて、
それは
あの女の子が、ね、あ、男子が女子に、もしくは女子が男子にこう告白して、
うん、
振られて自分があのすごく傷ついてしまうのは怖いから、うん、そういうことをしなくなるんじゃないですかという
かもしれないです ね、
う
ん、
そうですね、
それは
でもこう人間ってあの失敗してから
成長するものですよね
もうこんな私が昔好きな子にこうラブレーターあの書いてこう渡したら、もう後日にあのグラウンドで自分の破られたあのラブレーターを
あった
んですけど、こんなんどうもうな、まあ、その時はもちろん悲しいんですけど、でもあ、それじゃダメなんだっていう分かるん
です、ね、分かる、
ね、
失敗を立ってから初めて、
うん、そうですね、
チャレンジする人が少なくなってる、
そうですね、みんな怖くな、
なるほど、
そうですね、
なってるんですね。
あと今の社会もやっぱり携帯電話とかの影響で、
うん、
その全部ネットで買い物もできたり、
うん、
そのご飯の注文もできたり、
あ、そう、
それ全然不自由にはならないし、ね、はい、
外出なくなる、
そうです、ね、
じゃあちょっと喫茶店の店員に恋しちゃうとかそういうのがね減るってことだよね、
まあ、宅配便の男性に恋しちゃうとか
あの本屋さんの店員にラブレターを渡すとか、
ね、なくなっちゃいますね。そうですね、
そういうことだよね、
はい、
寂しい時代です、ね、
便利になったんだけど、うん、
はい、
まあ、逆な弊害も生まれてるってい
う、ね、そうですね、
そうです
、ね、女性も、2人とも男性なんですけど、はい、お金を使うじゃないかっていうような観点を持ってるかもしれないけど、
うん、
で女性も今みんな元気でその自分で稼いで、
う
ん、自分で自分を養っていく 言ってる時代なんじゃないですか。だから一方女性も自立して面倒くさいとか、そうそう、その傷つくのが怖いとか、そういうのいろんな理由で、
そのあんまり、分かる。あとみんなね、多分ね、理想が高くなってると、
はいはいはい、
そうですね、
例えば女性から見たら、うん、男性見つけた時に、うん、もう今女性も独立してるから、
ね、
私より収入低くない
あるある
あるでしょ、
あるある、
絶対ありそうじゃん、ある、そういうのがありそう。
お
ー、そうなんですよ、
そうですね、まあ、
だからその時その時にね、シフトチェンジして柔軟性持たないとダメかも。
そうですね、
そうですね、
はい、
だからニートでもモテるかもしれない、
は
い、
あ、
この先おー、私が養う的な女性がどんどん出てくる可能性はあるよ。
はあ、なるほど、
そうですね、まあ、いろんな可能性が潜んでますね。
はい、
はい、
はい、お、今日もあの時間が来ましたね。
さすがにね、女性ゲストが来てるからブザーを押すわけにはいかない。
そうですねあ、でも本当にすごくあの最初ドラマの話で徐々にあの恋愛の話になりまして、
そうですね、
すごく今の現在の社会についてなんか
社会を言ったり確かに、
うん、話すようになったんですけど、うん、
はい、
あの今日はですね、あの今回は初めてあの、
うん、
まあ、ゲスト、女性ゲストの方に来てあのいただいたので、
はい、
あの今回も初めて女性ゲストの方にあの、うん、まとめていただきたいかなと思います。
そうですね、
はい、
でゆうさんにあの今回の話、あのドラマの話からあの恋愛の話になって、あのどういうふうに思ったのか、うん、あのこれからあの聞いてるのリスナーの皆様に、うん、どんなメッセージがあるのか、
そうね、
あのぜひ、はい、あの話していただきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、
あの1回渡って、日本のドラマとか恋愛事情について皆さんと一緒に話せてすごく楽しかったんです。
はい、
そうですね、日本のドラマをずっと見てきていて、うん、で特にこの今回話したそのデート、恋とはどんなものかしら、うん、っていうドラマを見てやっぱり気づいたものとかもたくさんありまして、
はい、
やっぱり恋愛とかはやっぱりその時にはその夢見がちなところもあってその自分本位になってしまうところがありますね、
うん、
で、こう当てほしいとか高望みしたりで自分のしたい恋愛をその相手に押し付けたりすることもあって、うん、あ、
はい、
でそこをその自分なりに反省しながら恋愛していくべきなのではないかなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うまくまとめましたね
今日はもうこのままスッと終わろうか
そうですね、
はい、2回にわたってね、
うん、
本当に来てくれて、また機会があったら、
はい、
ぜひ
ぜひ
来て、違うドラマでも、
そうですね、
はい
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。